昨夜沖縄好きの沖縄好きによる沖縄好きのための居酒屋風ラジオハッシュイサラジー。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢や水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業よもぎ節エナジーリラクゼーションまかに沖縄ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート那覇市西町マグロ料理専門店明日未来マキシ郵便局向かいの楽しい韓国レストラン沖縄プリズン以上各社の提供でお送りいたします。
さて本日も国際通り屋台村島跡当てで飲んでいる店員の茶番劇からスタートいたします。本日はどんなお話が聞けるのでしょうか。いざらじスタートです。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
めちゃくちゃ暑くない？
めちゃくちゃ暑い。
暑いね、
うん、え、お父ちゃん、
お父ちゃんいらっしゃい。
お父ちゃん来てんじゃん。
久しぶり。
でもいらっしゃい。
シェイシェイじゃねえ。
シェイシェイじゃないわよ。
なんでありがとう。
かぶれやがって。
ニハオ、ニハオだな。ということで今日は私たち、はい、島跡当てを飛び出しまして、
はい、
日本を飛び出しまして、
うん、
イン
タイワン。イエ
ーイ。ということでね、
いいですね。何が言って天気がいいね。
めちゃくちゃ天気がいい。
いや雨多いって聞いてたよ。
本当だね。
傘いらなかったね。
買ったのにね。
買ったけどね。
買いましたね。ま
あ、あれ保険だから。
本当だね。ああ、
そういうもんですよ。
ということで今回は、うん、せいじさん、うん、ロッシー、結構、はい、田浦くんで、
はい、
台湾に来ています。
イエーイ、本当にでも FM 那覇さんありがとうございます。本当に。
本当だ。
本当にありがとうございます。
いやでももう本当。ビール飲んでもすぐ汗となるね。
いやいや、これバイク乗れませんよ。乗っちゃダメですよ。
まあ、でもとりあえず乾杯しようか。
はい、乾杯しましょう。
乾杯しよう。いいですか。はい、うん。
それでは
このジンパイビール、台湾ビールでね。
台湾に。もう何本目ですか、台湾ビール。
もう分かんないよ。
いいですね。元気よく乾杯しましょう。乾杯。めっちゃうまい、めっちゃうまいよ。
スルスル入りますね。
スルスル入るし、
酔わないよ。アルコール入ってないんじゃないかな、これ
入ってないよね。いやでも本当に
飯合う飯な、
うん、私は、今回6回目の台湾ですけれども、
はい、
どんな感じ。
いや僕初めて、初台湾、
初台湾
すごいですね。八角の匂いが、
八角がね、
匂いがすごい、
本当だね。
臭豆腐と八角の繰り返しだよね。
本当、いや、
昨日夜市行ったけど、気がつきゃ八角、気がつきゃ臭豆腐。まだ食ってないですよね、臭豆腐。今日夜食べるの。
今夜、臭豆腐チャレンジ。
うわー、臭豆腐チャレンジみたいだね、なんか。
ニヤニヤ。
簡単に台湾とか言うなっつって。臭豆腐も食べてないのに。
本当だよ。
いやあれは辛いだろうな。
絶対無理っすね、僕は。
分かんないよ、納豆食べれる？
食べれます、大好き。
ほら納豆はほら外国人にしてみれば臭い。
ドリアンとかもね、
じゃない、うん、だけれどももしかしたらいけるかもしれない。
あれはきつかったっすね。
でもなんかこう発酵強い系だよね。
ああ、そうだね、
強い系
ね、本当にね。いやでもね、
あ
今日まあ一応2日目ということで。
いや本当暇安心、ね。
本当今朝は、せいさん一人で散歩に出かけて
出ましたね。道に迷いましたけど、
道に迷ってちょっと私たち心配しましたけど、
いや不安になりましたね、あれは。
異国の地
で、いや異国の地でね、思ってた風景と違うわけですよ。
そうね、
三越がいつまでたっても見えてこないんですよ。
怖
っ。そしたら Google で見たら通り過ぎてましてね。
そうね、
あの三越とその自分たちの泊まってるホテルの位置関係をよくご理解してないまま行ったもんですから、うん、結局行きたい道の一個隣をずっと30分歩いて、
そうだよね、
地図で見たら地下鉄2駅ぐらい行ってましたから ね。もう足の裏が痛いですよ。
学習したからね。
ああでもいいですね、
今日朝から地図を、
だから台湾に来て初めて地図見ました今日ね。もうちょっと把握しようと思って。
そうだよね、いやでも昨日はマッサージにね3人は
来ましたね。
行きましたけど、はい、センさんはもう最高だった。
エッチな方じゃないですよ。
うん、最高だったと言ってましたけど。
最高ですよ。もうあの人生の3本の指に入る。あ、違う。3本の指が入る。
いや、3本の指が入っちゃダメ
です。おかしいでしょ。
3本の指が入るマッサージでですね。
いや、でも、
よかった。
でも、田浦君とロッシーは、ちょっとは。
2本しか入んなかったんですよね。
うん、そうそうそうそう。まだビギナーだから。違うでしょ。
そこじゃないです。
あの揉み起こしというか
揉み返しというか、
揉み返しというか、ね、今日来ていて、
はい、めちゃくちゃ痛かったですよ本当に。
めちゃくちゃ痛かった。
起きた瞬間やばかったよね。
起きた瞬間やばかった。
あ、そう。
で、今日は最後抱きしめられながらサービスって言ってたんでしょ。
やっぱりそういうお店だったの。
いやいや、うん、僕は僕、まあ、2人されてるもんだと思ってたから
特命中特命中って言われた。
じゃあ一番最後にどこから来たのって言うん
ですよ。最初だ、聞かれてたね。
じゃあタイプだったのかしら。でもさ、台湾でいろいろ地下鉄とか乗ってますけども、ロシみたいにヒゲが生えた人があんましないよね。
ね、そういうあれなんだろう ね、こう風習というか、
本当に
綺麗にしときたいんだろうね。
汚いってこと？ロシは。
なんかね違うんですよ。ね、台湾ね、もっとその嫌な言い方すると汚いと思ってたんですけど、街綺麗なんですよね。すごい。
今もね、実はこれ花山1914という、昔酒蔵、大きなあのお酒の工場を、リノベーションして、うん、今ではおしゃれなスポットとなって、
なってね、
そこで今私たち、この収録をしているんですけれども、
してるんですけど、
収録でしょこれ、収録、う
ん、今日はいいんだよね、
うん、生
収録ってっていう、はい、いつもはそうじゃない体でやってるじゃん。
あ、そうだね、今日はだって台湾だから収録以外は考えられない。あ、 そうだね、それとも何 FM なさ
なさ言っちゃった。どうや
FM 那覇さん来てるのかな。よかったじゃねえよ、
逃れれたな。
逃れれた。
いやでも昨日はね、山菜フォーグをというお鍋を、火鍋を食べに行きましたけど、美味しかったですね。
あれ日本版もうちょっと美味しくできそうな気がするよね。
そうだね、ちょっとね、本当自慢屋さんで作ってほしいなと思いますけど、
あれは目玉になりますね。
タレもね自分で作るんだよね。そうそうそう、いろいろとね、本当に。そして、今夜はまた夜市に繰り出したいと思いますけれども、
明日の夜市
ね。え、あれ、なんだ、
いいです、すみません、思いつきで喋っちゃってすみません。
そうですね、はい、今実はね、まあラジオなので見えてないけれども、せい、
ね、
さん、横になって喋って
ます。いやもう朝からくたびれましたよ。もうでも
本当に
道に迷うし、鳥の糞もあるし、もう
ね。で今日がまた本当にいい天気で、30度以上あるかもね。
いやでも台湾珍しいんでしょ、こういう、
そう、雨が多いからね、台北はね。まあどうしましょう、まだあと2日ありますけれども。
いやいいですよね、今日は夜市また行って、
夜市行って
占い行って、
占い行きましたよね。
あ、僕言いましたね、
占い、
うん、よう、いいこと言われましたよ。
当たってましたか。
当たってましたね、
両天宮というところの占いストリートで、
あれ誰が来てました、
クラウディア、
クラウディア
ね、が来てた、
梅宮のたっちゃん来てましたね、
来てましたね。でまあ、今回は仕事運を見てもらいましたね。
見てもらいました ね、
ね、
うん、で46までじっとしとけって言われました。うん、はしゃぐなと。
本当だね、うん、であとはこの後、まあ、ね、あのロンシャンス龍山寺という有名なお寺に、またお寺、
なるほど、ね、
お寺かな、あれ、
そっちにもあるの、
うん、ありまして、
廟、そこも廟、
うん、そこ今日行天宮行ったような、
うん、
素晴らしい、お寺というかなんですけれども、そこは恋愛の神様もいるので、
なるほど、
ぜひ。
でもこっちのあれ、そういうのってあれなのね、なんかお賽銭的なのがないのね。
そうだね、お花とかお線香とかを買って、
買って、
うん、お供えしてみたいな、
その売り上げを何してみたいな、
何してあれしてみたいな感じになるのかな、分かんない。でも本当ところ変わればだよね。
いや本当に、
あのでも沖縄と似てるところもたくさんあるよね。
今さっき言ったところ何宮でしたっけ。
え、
さっき言ったところ何宮でしたっけ。
あ、行天宮、
行天宮、
うん、
行天宮で行天したのはあれですよね、ペコさんは、ここのほらおいでおいでっつって、
うん、
商売がうまくいくカードをもらえるからっつって、うん、もらいに行って、ペコ、うん、ちゃんが、5枚っつったら電話がかかってきちゃって、
うん、
その電話をこう肩にあれしながら、うん、1、2、3、4、5、あいあいあいっつってこうなんかこう電話出ながらの、そのなんかありがたいカードをいただくみたいな。
そう、ね、びっくりしたね。
ありがたいか、うん、これっていうこれね。
本当に
電話出ちゃって、他ヒマラソンといっぱい出るんだから、そっち出りゃいいのに。なんであんたが出てそのカードまで配っちゃうのっていう。
ねえ、本当に。
でもね、こっち来るとあれですよね、昨日のレストランっていうかね、鍋屋さんもそうですけど、うん、仕事がないとね、もうテーブルに座ってもぐもぐタイム始まっちゃったりとかね。
そうなんですよ。
ああ、なんかすいませんだっつって、
そう、
あって言った後は優しいんだよね。
優しいんだよね。
なんかそのなんていうの、
やる気ない感出しつつ優しいからね。
そう、やる気ないわけじゃないよね。
そう、
今だってお客さんいないのも座っちゃうでしょ。
そう、
もぐもぐしちゃうでしょ。
もぐもぐタイムが始まってました。
ちょっとなんか店長と喧嘩するでしょみたいな。
そうですよね、
ちょっと店長また言ってるよみたいなことを言ってたもんね。
言ってました、言ってました。 でも実はね、うん、のぶちゃんも来ています。
イエーイ、のぶちゃんがね、のぶちゃんいないと僕たち旅できないぐらいね、なびってもらってますからね。昨晩も僕のぶちゃんに任せっきりだったから今日迷っちゃったんだ。
本当だよね、うん、ということで、
もう
どうですか、
いいんじゃないの、
ね、じゃあまたこの
今日の夜ね、またねご飯食べながら、
そうね、
取れればね、
取れれば取りましょうか、
取ろうか、
それではFM 那覇さんに乾杯しますか。
いや、いいね、
いいですね、
はい、
はい、
は FM 那覇さん、はい、今日もありがとう、はい、乾杯。
おばあちゃん家で親戚や知らない人、泣いてる子、飲んでるおじさん、なんか心地いいさね。そんな場所があるよ、内緒だけどね。
沖縄だ、もっと好きになる居酒屋、自慢や。
うわー、どうしようかな、水がポタポタポタポタ持ってるよ。こんなことで水道屋さん呼ぶのもな、気が引けるしな。
そんな水臭いことは言わないでください。それでもヤンバルの水は減ってます。すぐに修理いたします。
水道一筋50年、ライフラインを守ります。耐震工業。
いざかじ30日水曜日、今週も始まりました居酒屋風ラジオ、いざラジですけれども、
はい、
今回のね、シマートアテの、コーナーは、
そうなんですよ、
先日台湾に私たちが行って、
はい、
台湾で、収録してきたものを流しましたけれども、
いや、はいはいはい、
楽しかったよね。
楽しかった。あと意外と綺麗に撮れてて良かったですね。
綺麗に撮れてたよね、うん、ある公園でね、みんなでわーわー言いながら、撮って、台湾の方から、うん、あいつら誰だと、そうそうそうそう、まあ、でもよかったよね、
うん、
でもこれができたら他のところでもできるってことだから ね、またちょっと楽しみが増えました。
どんどんどんどん収録の放送が多くなると思います。
生放送推しじゃないんだね。ということで、メンバーの紹介にしたいと思いますけども、はい、今日ちょっとせいさんがね、今忙しくて来れなかったんですけれども、はい、台湾旅行大変でしたが楽しかったです。沖縄大好きケコです。
イエーイ、
イエーイ、イエーイ。
いや、あんなに歩くと思わなかった。マイナス2キロのロシです。
あ、痩せたんだ。
ロシです。
ロシ、
はい、
生産1キロ増えてたって言ってたけど。そして本日のゲストは、琉球ドラゴンプロレスから、チュラウミセイバーさんです。
はい、よろしくお願いします。
ようやく喋れたね。
はい、
ごめんね、付き合わせて長かったね。
今あのツイキャスの方にも、
はいはい、
あのミュウさんから、
うん、
セイバーさん、イエーイ、かんじゃ、あの T シャツかわいい、
あ、ありがとうございます。これはあの倉庫さんの T シャツなんで
ね、
はい、
まぶいくん、
まぶいくんですね。
まぶいくんね、かわいらしい、
は
い、
あとは青い瞳のキャスバル兄さん、雨降り中の竹下通りからこんにちはということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャスバル兄さん、久しぶりになんか聞きました ね、
うん、嬉しいな、ありがとうございます。ということで、うん、セイバーちゃん久しぶりですけれども、
はい、お久しぶりです。
セイバーさん FM 那覇になってから
一回来ました。
一回来て、
はい、
回来て、
そうかそうか、
そうそう、なかなか普段は会えないけれども、
そうですよ、うん、あの出させてくださいって言ってても、ね、すぐあの埋まっちゃってるって言われるんで。
そうなんだよな。でも今回はちゃんとこちらからオファーさせていただきまして、
ありがとうございます。
いや、申し訳ないと思ってすいませんが、お見えになれますでしょうかと。
ありがとうございます。本当に。
じゃあ30日ならいいよっていう感じで。ということで、
はいはい、
今回は、うん、6月9日にイベントがあるということで、
はい、そうですね、あのビッグマッチなんですけども、
ほうほうほう、
マッドドッグナイトっていう大会で、
ふんふん、
我々、ヒールユニット、
ええ、
あの悪いユニットがございまして、はいはい、マッドドッグクラブっていうユニットがあるんですけども、うんうん、そのユニットがまあ主体となる大会っていうわけで、はい、ちょっとまあポスター見てもらったら分かるんですけど、
うんうん、
あの我々完全にあの脇役みたいな感じのポスターになってるんですけど、うん、
ちょっと見ててもらおうね、
はい、
見えるかな、
ヒールが主役なんですね。
そうですね、
すごい。この、はい、ヒール役は
あのその上に
この4人ね
出てる、
はい、リンゴも
そうなんですよ、ディンゴが筆頭のユニットなんですよね。
あ、はい、そうなんだ。そしてこのヒル役の4人を倒すべく、
はい、脇役の私口
脇役って脇役の方々があの戦うっていう、
そうですね、
感じなんだね、
はい、
面白そう。こんなのもやってんだな。
結構、はい、あのゲストの選手も来てくださってて、
うんうん、
はい、
今回もあの対戦カードは決まっているの？
そうですね、決まってまして、はい、
シェイバーは誰と？
自分はですね、ヒージャー・キットマンと組んで、
うん、
ティーダ・ヒーと谷崎直樹ですね。
ティーダ・
ヒートもヒール側？
そうですね、今ヒールですね、はい、
なんかあのティーダ・ヒートさんさ、
はい、
すごい体よ、なんかたくましくなってない？
そうですね、まあ服着るようになってるんで。
なるほど。
あんまりちょっとへ、まあ、あの目に見えては分かんないですけど、
なんかこう昔はちょっと細マッチョって感じだったけど、ね、なんか最近見るとさ、すごいなんか筋肉がこう育ってきてるっていうのかしら、よく分かんないけど、すごい。でこのじゃあこの4人ヒール役の4人は、
はい、
役って言っていいのかな、
まあヒールの
ヒールのね、
はい、
ヒールの4人はもともといた選手、新しく入った
基本はもともといたディンゴとティーダと、
うんうん
なんですけど、うん、そこにあの新人でですね、あのクエルボネグロっていう選手がデビューして、
外国人、
そうですね、はい、で今、所属としては3人なんですけども、
なるほど。
であとバッファロー選手っていうのが、はい、マッドドッグに入って、
この方も琉球ドラゴンプロ
です、じゃないんですけどゲストで、
あ、ゲスト、
はい、ちょこちょこあの参戦してもらってるんですけど、
なるほどなるほど、はい、楽しそうだねこれね、
はい、
どっちが勝つんだろう。
いや、屋台村でもやってもらったじゃないですか、
はい、
でもすんごい面白いですよね、生は全然違いますよね。すごい、
でもあれでしょ、屋台村でも今度やるんだよね。
そうですね、
6月の16日から19日まで3周年祭がありますけれども、うん、はい、
最終日に、
その最終日の19日の夕方6時15分から、
はい、
また あの狭い、
6時でしたっけ、19時、
あ、本当18時15分かと思ってた。
あ、まあ、はい、
あ、まあ言いたいね、夕方から、はい、シマートアテの、
はい、
目の前にあるステージに、うん、本格的なリングを組んで、うん、まあ何がすごいって近いこと、
うん、すごいですね、
目の前でさ、
うん、
あの試合が見れるし、ちゃんと考えて、場外乱闘もあるからね、
うん、そうですね、まあ、今年はあの雨が降らないことを祈るばかりですけどね
本当
雨率高いですね
2回土砂降りだったもんね。
そうなんですよ、傘さしてリング立ってましたから、
ね、そうだよね
面白かった、
面白かった。でもじゃあ今回も、まあ、晴れるとは思いますけれども、はい、雨が降ってもやるってことだよ ね、
あの屋根一応ありますから、あのリング半分しか隠れない屋根
が、そうだよねそう、いや楽しみだな、本当にね、うん、そして、はい、ちょっと私が、気になった、最近気になってるのが、
はいはい、
プロレスラーがカードになってお届けする、
はい、
全く新しいトレーディングカード、
はい、
ミービープ プロレスカードというものが発売されたんですけれども、
はい、
これが、まあ、例えば天竜源一郎さんとか全日本プロレスの方とか、総勢100名以上が参戦していて、従来のトレーディングカードとは異なって、カードを買ってその裏面の QR コードを読み込んで記載のパスワードを入力するとお手持ちの端末、スマホとかタブレットにて各選手の動画メッセージを見ることができる、画期的な商品が発売されたんですね。これで、これに、もちろん琉球ドラゴンプロレスの皆さんも、
はい、
参戦しているということ で、
はい、
で同じカードのデザインでも撮影動画メッセージは数種類用意されている選手もいるので、うん、まあ、これをまた皆さんこうコレクター
いい、ね、
コレクションしてもらって、楽しむという。
そうなんですよね。
これ何撮ったの？
はい、よくムービー撮れ撮れ言われるんですけど、
うん、
首里城のカードがバカ売れしてるらしくてですね。
やっぱり名前からってこと？
いや、わかんないですけどわからないんですけど、
あの首里城っていうプロレスラー
でしょ。あ、でも前同じようなんで、こうバレンタインの企画で、
うん、
まあ、購入したらそのメッセージをもらえるみたいなんで、うん、あったんですけど、うん、もう首里城がダントツで多くて、う
ん、なんで？
もう20個ぐらいムービー撮ってましたからね。
あのぽっちゃりした方ですよね。
そうですね、
ガッシーですね。
ガッシー、ぽっちゃりってことはおかしいか そうなの？
そうなんですよ。
でもちょっとあんまりなんか喋ってるイメージがなかったりするんですか？
ないですよ。ですよね。ほとんど喋らないんで、
うん、はい。何かあるんだろうね。
まあでもだからこそ嬉しかった。
ああなるほどね。ね、
首里城さんが。
セバも負けてらんないじゃない。
そうですね。
セバさんも
だから一番人気かと思った。
いやそんなことはないんですよね。それは
謙虚か。
あ、ミュウさんから、脇役じゃないですよ。
あーねー、
どこで買えるのかなとか。すごい。
チケットですかね。チケットは
違うよ、はい、多分ミービープロレスカードでしょ。
あ、カードですか。カードはちょっと、
琉球ドラゴンプロレスのホームページを見ていただくと書いてましたよ、
はい、あ、なるほど、
うん、なるほどってなんだよ。なるほど、
ホームページを見ていただければ。
そうだったでしょ。そうだったでしょ。
そうですね。
そうだからね、ぜひ、琉球ドラゴンプレスのホームページで、はい、ちょっとスクロールしていくと何段か下に ありましたので、はい、それを見ていただいて、
はい、
で、6月9日の、マットドッグナイトの詳細を、
はい、
教えてもらえますか。あ、ごめんね、これでもいいですよ。
6月9日土曜日の、時間が7時開始ですね。6時会場の7時開始、
はい、
で、場所はネーブルカデーナアリーナですね、うん、ネーブルカデーナ3階になります、はい
はい、SS 席はいくらですか。
こちら4000円になりまして、はい、指定席が3500円、はい、自由席が3000円、
はい、
高校生が2000円、はい、中学生が1000円、小学生が500円になってますね。
500円で見れるんだもんね、小学生、はい、いいな。で、未就学児は無料。
そうですね、
まあ、席が必要、はい、膝の上で見れば 無料なんだよね。
はい、
あと驚いたのがやっぱり会場は、はい、US ドルでも購入できるということ。
あ、そうなんですよ。結構外国人の方も多くいらっしゃる
んで、ね、やっぱり好きだよね、外国人の方ね、
はい、余った台湾ドルがあるんですけど。
台湾ドルドルじゃないですけどね。
なんでやねん。そして当日券は、500円増しということですよね。うん、ぜひ前売りでお得に買っていただいて、
はい、
お客さんの方に。
チケットはホームページですとか、あと、まあ、うん、選手ツイッターみんなやってるんで、うん、ツイッターとか、ホームページで問い合わせていただければと思いますんで、
う
ん、
なるほど、はい、それでは6月9日は、こちらカデナネーブルカデナアリーナで、
はい、
あとは6月19日は国際通り屋台村で、
はい、
琉球ドラゴンプロレスが見れるということで、
はい、
もうファン多いからね、もう本当か、石丸宛てに来るお客さん、県外のお客さんでも、
はい、
前回来た時大雨の中で見たのでまた来たいですっていう人も多かったし、晴れたプロレス見たいですっていう人も多いし、やっぱりよっぽど雨の、ね、イメージが強いのか。
はいはいはい、
まあまあでも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃ楽しみにしてます。
このさっき乾杯できなかったからここで乾杯しましょう。はいはい、大丈夫でしょうか。
はい、
はい、それでは皆さん琉球ドラゴンプロレスに乾杯。
乾杯。青い海降り注ぐ太陽、何度でも行きたいあの島沖縄、島を愛してやまない人々が作ってるディープな沖縄の情報のサイト、沖縄リピート。
沖縄大好きケコのコーナー。今回の沖縄大好きケコのコーナーは、毎年大人気のイベントビギン主催歌の日コンサートの紹介をしたいと思います。今年は6月24日日曜日に嘉手納町にある金区海浜公園で開催。歌の日コンサートとは歌への感謝の気持ちを表そうと、石垣島出身のアーティストビギンの熱い思いから、2001年6月23日の慰霊の日の翌日に始まったイベントです。しかしそもそも歌の日って何ということなんですけれども、歌の日は歌に感謝する日、沖縄そばの日とかゴーヤーの日があるように歌の日もあってもいいんじゃないかと。歌はいつも脇役で主役を支え続けて、祝いのために歌はあるけれども歌のために祝うことはしない。もしもこの世に歌がなかったらどうなりますか。例えば結婚披露宴に歌がなかったら、選抜高校野球大会に歌がなかったら、だからせめて年に一回だけでも歌そのものを主役にしてみんなで歌に感謝する日を作ろうじゃないかという石垣島出身の人気バンドビギンさんの熱い思いから始まったというこのイベントなんですけれども、 歌の日は6月24日に決められていまして、沖縄では6月23日を戦争が終わった日、慰霊の日として迎えます。かつては戦争のせいで沖縄では歌い踊ることが禁止された時代がありました。だけどやっぱり四万十は我慢できず、山の中や防空壕の中で小さな声だけど歌い踊り続けていたそうです。そのことを子どもたちに伝えやすくするために、あえて慰霊の日の翌日を歌が解放された日として位置づけたそうですね。昨年の出演者は HY や藤原さくらのライブで盛り上がって、BEGIN のライブだけでも30分間、その後には毎年恒例のマルシャショーラで、また異常なくらいに盛り上がりました。このマルシャとは1908年に第1回日本人移民がブラジルに着いた時、現在のサンバはまだなくて、その時にカーニバルで歌い踊られていたのが、マルシャなのです。いわばサンバの起源ですね。二拍子のリズムに乗せてビギンナンバーや昭和のヒット歌謡、沖縄の島歌などノンストップのメドレー形式で演奏し、観客も一緒に踊りまくるということなんですね。ちなみにマルシャショーラのショーラとは、ビギンの出身地である八重山諸島の方言で、何々しましょうを意味する言葉なので、マルシャショーラはみんなで一緒にマルシャしましょうという意味なんですね。このマルシャショーラはビギンのライブツアーなどでも定番の人気コーナーとなっていて、通常の、ビギンのライブなどの演奏、マルシャショーラの演奏時間はだいたい20分程度なんですけれども、歌の日コンサートでは90分間32曲ぶっ通しのお祭り騒ぎ、いいよね、楽しそうじゃない？2018年 歌の日コンサートはビギンはもちろん今をときめく沖縄県出身のバンドヤングオハラの出演も決定されてしていて、ヤングオハラは沖縄銀行の CM タイアップで、半分が使用されていた、半分という曲が使用されていたり、求人沖縄情ナビ転職の CM タイアップで新たがあたらかあたらが、使用されていたりと、赤丸急上昇中のバンドなんです。そうなんですよ、こっちでね、ライブもしてもらいましたけれども、毎年とても盛り上がるこのビギン主催のイベントですが、この内容でチケットが3000円、安いよね、
お得ですね。
チケットは現在好評発売中なので、詳しくは歌の日を、オフィシャルサイトをご覧になってくださいということで、この歌の日、コンサートに、グルクンさんも出演されるんですよね。
はい、
そうですね。
決まってまして、
何う歌うの？
いや、何するかちょっと詳細は分かんないんですけど、うんうんうん、一つ言いたいのは自分誕生日なんですよ。
何？
6月24日誕生日なん
です。おめでとう。
ありがとうございます。
今言うの？
すごい。何歳になる？
31になります。
若い。そうか。じゃあ私が会った時って28ぐらい
ですかね。沖縄来たのがもう21とかぐらいやったんで。
もう10年ですか。
そうです
よ。じゃあ今年で。
はい。
そうだよね。20。いや違うな。もっと前だよね。
ですね、おそらく
31だったら、すごいね、
5年以上前ですね。
5年以上前から知り合いなんだよね。、はい、不思議な感じ。ということでね、皆さん振るってこの、歌の日コンサートに行ってもらいたいと思います。
はい、
ということでよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、沖縄大好きケコのコーナーでした。ありがとうございます。
ストレス社会で頑張る女性の皆様、プライベートな南国空間で心と体をリチャージしませんか？ユイレールあさと駅から徒歩1分、よもぎ虫エナジーリラクゼーションサロン、マカニ沖縄。
イザラジ、
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 イザラジ。
イザラジ、
それでは、イザラジ布教活動のコーナーですね。
はい、
今回はもう、シマート宛てには何度も来ていただいている常連のお客様で、うん、クズさんというお客様がいらっしゃいまして、うんうん、数日前にもお見えになオフサイドお見えになって、うん、まあ、いろんなお話をしたんですけれども、うん、まあ、この ラジオ今日聞いてくださってると思いますので、
あ、はい、
こんな感じですこんな感じでね、はい、ゆるゆると
今日はねちょっとあの聞きやすい感じだと思います。
せいじさんがいないからねということでね、ぜひ今度はあのこのスタジオにも観覧に来ていただければと思います。
ぜひぜひ、
ありがとうございます。はい、それでは、メールの紹介をさせていただきたいと思いますが、はい、ちょっとお待ちください。今日は全部私が読む感じかな。
お願いします。
あ、わかりました。せいじさんがいないからね、まずはすいません、おかえりなさい皆様。
あ、ただいま、はい、
台湾旅の爆笑話で今日は1時間枠じゃ足らない、誠司さんは飛行機の中は爆睡、爆睡でした、うん、ロッシーは初海外、
そうです
ね、はい、ケコさんは新しい発見あった、いっぱい話を聞きたいですかっこ笑い、うん、と2週ぶりの生ラジオに昨夜から眠気が覚めててなんだかやばい人になっているさくら大地希です、ということでありがとうございます。今日のテーマは冷や汗をかいたことですが、うん、日常の生活そのものが冷や汗の連続で、暑くなってきた最近は冷や汗なのかただの汗なのかってぐらい T シャツが濡れます。
ただの汗ですよ。
ただの汗でしょう不健康メタボだからって皆様はツッコミしていただいてるでしょうね、それはそれですが
そういうこと言わないって
誰も。そうだよね、汗だよって言うだけ、マジな冷や汗事変が、2日前の暑い日差しのもとエアコンが効かない軽バンの仕事車、仕事車、運転は気をつけましょうね。満腹の昼下がり、長時間の運転、高速で数秒の間意識が飛んでたみたい、怖いね。あ、後続の車からクラクションで我に戻りました。
怖い怖い。
確かに意識がなかったような点々、次のパーキングエリアで15分休憩し、冷たいお茶を飲んで窓を少し開けて風を感じながら運転して帰りました、うん、作業着の背中はびっしょり汗出てました。これからの季節は熱中症やばいので注意したいと思います。では仙台から拝聴をいたしておりますということですけど、
ありがとうございます。
これ何、熱中症で、
あ、
それとも満腹で眠たくて、
いや
どっち
両方じゃないですか。じゃ
あ両方危ないよね。でも危ない。よかったね、何もなくてね、うん、怖い怖い、うん、いやでも暑いからね、仙台も暑いのかな、うん、もう
夜とかだったら、うん、その後ろに車がいなかったりすると
だからよ、
行ってたかもしれないわけですよね。
本当だよね。
教えてくれたからまだ、いや本当良かったですよ、
うん、気をつけてくださいね、うん、本当にね、それでは次いきます。はい、チワースゲイシーです。
ゲイシーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。テーマですが、温泉に行った時のことです、うん、隣で長い髪の毛を洗っている人がいました、うん、私は湯船に入り洗い場に戻るとその人はまだ髪の毛を洗っていました。私も髪の毛を洗い終え横を見るとその人はまだ長い髪の毛を洗っていました。横を向いて私の方を見ていますが髪の毛で顔は見えません。さあもう一度湯船に入り出ようかなと思い洗い場に戻るとその人はまだ髪の毛を洗っていました。ずっと髪の毛を洗ってるんだな、それにしても時間をかけて髪の毛を洗う人なんだと思った途端体中からゾクゾク冷や汗、周りを見ると誰もいません。私とその人だけになってしまいました。まずいぞ、怖いぞ、逃げるしかないとすごい速さで着替え大浴場を出ました。30分もシャンプーもつけず髪の毛を洗うなんて変です、うん、なんとも怖い思いでした。
そういう話、
ゾクゾク冷や汗、逃げろのサインだったのかもしれません。お化けとは思いたくないですがもしやですということですね。怖くない？
いやそんな話
ねえ、びっくり。
いやお化けの方がいいかもしれないですよね。どうだろう、
分かってる方がってこと？
なんだろう、いや生身の人間でずっと見られてたら怖くない？
あ、怖い。でもなんか怖いね、怖いの嫌いだもんね
僕ダメなんですよ、ね、本当に。 え、セイパさん大丈夫です。
いやダメです
よ。こんなの大丈夫じゃなかった。
いや全然ダメですよ。
やっつければいいじゃん。
いやいやいや、やっつけれる相手だったらいいですけどね。
怖いね。
怖い。
なんかゾッとするよね。でもその髪の毛の間からちょっと目が見えてたりしたら怖いね、うん、あの貞子みたいにさ、
はいはいはい、いや見えなくても怖いし、怖い、見えてても怖いし、
やだやだ、もう冷や汗だね本当ね、うん、
いや何もなくてよかったですね
本当、まあね、こっちもね、うん、ということでまた次いきますよ、はい、ペンネーム、ペンネームじゃないしラジオネームだろ浦添の蕎麦屋かっこ準備中さんから、
はいはいはい、ありがとうございます。
ハロ
ー、ハロ
ー、和蕎麦食ってるかい。
おお、
台湾の収録いいね毎月会ってもいいね、はい、今日は誠司君がいないんだね、はい、下品なガハハ笑いがなくて聞きやすいねセイバーちゃん久しぶり。
久しぶりです。
また派手な空中殺法見せてよ、
はい、
この場合見せてよは魅力のみね、チャオってきた。
誰
だえ、あれでしょ、ペンネーム
初めての人ですか。
浦添の蕎麦屋さん、かっこ準備中さんだからね。
ありがとうございます。
まあ、さしてもらいましょう。いやいやいや、空中殺法ね。でも日本そば好き？
好きですね。
はい、日本そば美味しいよね。
あの東京とかで、うん、あの立ち食いそばとかあるじゃないですか、
うん、
結構リーズナブルな値段でバッと食えたり
するじゃないです
か。やっぱりあれぐらいだったらバンバン行きたいんですけど、
うん、
お高いとちょっと手が
出づらいな。ちょっとね、高級なお蕎麦屋さんになると高いもんね、うん、いやでも美味しいんだよな、ざるそばね。ということで今回の、ね、メールテーマが冷や汗をかいたことなんですが、はいはい、私もさ、実はあの台湾に行く前に1週間前ぐらいかな、あの、まあ、今回2泊3日で行ったんだけれども、うん、もうずいぶん前からチケットも取って、いろんな入国審査カードも、あのオンラインで終わって、ね、もう準備万端だと思ってた頃にせいさんが一泊二日にできるって言い出したの。
実はね
そしてもう私とうちの旦那さんののぶちゃんでもうバタバタ走りまくってもう本当嫌な冷や汗というか、いやそえーってなって、今と思ってさ、日本旅行だったらね一泊にしても全然問題ないけど、うん、海外だからどうしたもんか、もうピーチもそんな抑えてるし、
う
ん、それを1日分早めたり伸ばしたりできるのか、うん、まあ、結果行けたんだけどね、
2日間行ってくれて、
うん、でそのまた前日にね、キュータ の息子がね、前々日か、
そうですね、
ちょっと病気になってね、もしかして
入院みたいな、
そうそう、それでまた行けないかもしれないってなって、うん、マジでってなってね、うん、
まあ、次男は大丈夫だったんで、
よかったね、よかった、本当それで冷や汗をかきましたけれども、うん、あるなんか冷や汗かいたこと、
これレスラーあるあるだと思うんですけど、
何そういうの話聞きたいね、
入場曲が鳴ってるのに、うん、全く何も着替えてないっていう夢をこれよく見るんですよ。
夢、は
い、これよく見るし、誰に聞いても見たことあるっていう夢で、
あ、そう、
はい、結構レスラーあるあるなんですけど、
あのなんか遅刻的な感じですか。
そうです、
遅刻の夢みたいな。
入場曲なってもう入場しないといけないのに何も着替えてなくて、
いや
今から着替えるのみたいなは結構見ますね。
そんな時の寝起きめっちゃ良くないですか。
いや、よくはないです
ね
本当に冷や汗ですよ。
起きた瞬間に全部あの覚醒してる感じの、
はい、夢でよかったみたいな。
そうですね、
寝ぼけないっていう。
うわー怖いね、
そうい
や絶対ある。京都、
僕最近ありますよ。何何、台湾でありますよ。台湾、
あ、何何、
帰りの飛行機の時に、
ほう、
17時、
別々だったんだよね。
そうなんです、
私たちと行きはだから私たちがサポートできたんだけど、うん、帰りはもう勝手にどうぞって感じだったよね。
そうそうそう、17時半に、いとけと出国するなんかその
ブースというか、はい、搭乗口に11時半にはおらないかんって感じで、ね、うん、いなきゃいけない。
で16時まで、受付してくれなかったんです。
チェックインね、
チェックイン、うん、で16時まで待ってやって、時間があるじゃないですか、ちょっと、
うん、1時間半か並んでるもんね結構ね、うん、
ちょっと飯食っていくかって飯食って16時50分ぐらいに出て、まあ40分あれば行けるだろ余裕でと思ったら25分まで行けなかったんです。
17時半までにいなきゃいけないのにね、
うん、そう、いやその15分前までには来いよみたいな書いてたんですよ、
うんうん、
これ終わったかもなみたいな、
乗り遅れる感じで、
そうそうそうそう、外国はやばいだろみたいな感じで、僕とタウッちゃんが 焦ったっていう。
で結局間に合ったんだよね。
大丈夫だったんです、うん、よかった。
え、何が入国し、あの、なんだろう、どこで手間取ったの。
僕らが帰るときが金曜日だったんです、
うん、
だから沖縄に行こうとする人とか、 なんか出ようとする人も多くて、うん、その入出国審査というか、
あ、税関通るときね。
そうです、そうです。超並んでましたね。
あ、本当。
いや、マジで汗です、
冷や汗だよね。まあでもね、そんなこんなで無事に帰ってきました。あ、ちょっと、
おお、
いいですか、
はい、
いいですか、たった今来ました、はい、こんにちは、はい、さ、最近ツイッターの本アカウントより裏アカウントにいる方が楽しいピーチママですなんだよそれその裏アカであんなことやこんなこと暴露しまくっているので自分の本名と同じ名前の人からフォローされて一瞬冷や汗でしたってだろうね。
見たい、見たい、
見たいね、うん、ちょっと教えてもらおう今度ね、まあ、間に合ってよかった今日はねということで今日は冷や汗を書いたことということでした、
はい、
ありがとうございます。
そういや、マグロ食べたいな。
そ
うい
や、マグロ、マグロ港から直送、
超新鮮。
そういや、マグロ、マグロ、
どんな頼むかも、
デーツ最高。
そういや、
マグロ、マグロ、
昼はラーメン、夜は飲むぜ。
マグロが食べたくなったら迷わずあのお店に行ったらいいよ。あの、あれよ、カタカナだよ。
明日未来、
そういや。
こちら国際通りの韓国レストラン沖縄プリズン。韓国ステーキ、プリズンバーガー、囚人パンケーキ780円から。至急現場に急行せよ。
あなたも収監されてみない？沖縄プリズン。
ひざらじ。
はい、それでは今週のセットリストの紹介です、
はい、
1曲目はカナブーンでライドオン夏、
はい、
2曲目は樋口愛で夏の幻、
うん、
3曲目はキロロで未来へでした。
はい、今あのツイキャスにですね、
はい、
ミユさんから、うん、プロレスを見に行くために沖縄へ旅行とかおすすめ。
うわー、ちょっとやっぱファンじゃない。
おすすめですよ本当に。
あ、ね、
そうですよね、
うん、本当だよね、
プロレスを見てみたいな、
うんうんうんうん、
ね、はい、じゃあ来週のメールテーマです。
はい、
来週のメールテーマはこれだけは食べられません。
あ、
僕ヤギです。
私もヤギです。
セイバさんヤギいけます？
ヤギ、うーん、まあ、あんまり得意ではないですけど。
食べられることは、は
い、自分トマトですね。はい、
僕克服しましたよ、トマト嫌い。
本当ですか、
うん、
トマト嫌いなの、
はい、
キュウリは、
キュウリは食べれはしますけど好きではないです、ね、
やっぱりさ、このちょっと青臭いものが苦手なんじゃない？
はい、
納豆平気？
納豆ダメっすね。
ああ
、
納豆美味しいのにね。美味しいっす。じゃあ臭豆腐もダメだね。
ああ、あれはなかなか
自分臭豆腐食べれましたよね。
そう、
はい、豆が基本好きじゃないんですよ。
豆？
豆腐じゃん。
豆腐豆やん。
豆腐はいけるんですけど。
本当どうして食えんだよこの空気をよ。ありがとうございます。
ございます。
この番組は
もっと沖縄が好きになる居酒屋自慢屋、
水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業、
ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート、
よもぎ蒸エナジーリラクゼーションマカニ沖縄、
那覇市西町マグロ料理専門店明日未来、
牧師郵便局向かい楽しい韓国 レストラン沖縄プリズン。
以上6社の提供でお送りいたしました。
噛みまくりや、
噛みまくりですね。
ということで、はい、ありがとうございました。試合頑張ってね、
はい、
また来てください。そして
ありがとうございます、
はい、それではまた来週、
バイバイ、
バイバイ。